どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回ですね、前回が非常に空いてしまったということで、はい、比較的新しめのところもやっとくべかと。
そうですね、
いう感じで、進撃の巨人と、はい、インサイドヘッド、はい、それとマッドマックスを、はい、やっときます。
やってきます。
はい、
ではまずは、インサイドヘッドから、はいはい、インサイドヘッド、カール爺さんの空飛ぶ家のピート・ドクター監督が人間の頭の中の世界を描いたディズニー・ピクサーによるユニークな冒険ファンタジーアニメーション、5つの感情の擬人化されたキャラクターが、少女の幸せを守るという大事な使命を果たすために奮闘するということでございます。
はいはいはい、まあ評価も高
いですね。
まあまあ
さすがピクサー、
さすがそうですね、
言われますけども、はいはい、まあさすがピクサーでしたね。
はい、
それ結論から言うと、はい、まあ今ともベストワン、
今年
特に脚本はベストワンですね。
はい、
よくできてる本当に、
はい、
もう僕の隣に外国人の親子が来たんですね。ヨーロッパ系のというか、まあ、白人系の親子の、はい、本当女の子11歳ぐらいの子で、はい、お父さんも40後半ぐらいかな、
はい、
2人とも大受けでさ、
あ、笑ってるってこと。
しかも受け方が女の子が受けるところもあれば、 おじさん爆笑のところもあれば、2人で笑ってるところもある。
え、爆笑するところってありました？
結構笑ってたよ。
いやいや、僕らが見て、
まあ、僕らは爆笑とまでいかない、
ね、爆笑はないよ。
爆笑ないけどでも大受けで
まあまあ外国人の方はね、うん、
いや文字通り本当に全世代が受ける、うん、
なるほど、まあ、そういう作りになってるね。
なってる。
基本子供向けだけど、やっぱ大人から見たものとかも入れ込んでるからね、
う
ん、
しかもさ、俺そう、子供がいるじゃないですか。
はい、
もうねダメね、ああいうの見るの。泣けてきて泣けて、しかも今回さ、二重に泣けるのは、うん、いや俺の子供の頃を思い出しても泣けるし
結構丸本さんの子供ってさ、
うん、
結構トップクラスに不憫じゃん。
うるせえわ。
親が親だからさ。
いや、なんかね。
あれ、男だっけ女だっけ？
男。
いや、だから、丸本さんみたいな青春を送る可能性はあるわけで、全然ある。
あるある、全然ある。
むしろ、高いわけ。
おい。
いや、だって、親がそうなんだからさ。
いや、そうそうそう。そのね、いや、不憫な親と子からしても、もう俺自分の子供の時代を重ね合わせて見てて、
うん、
途中からはもう親の目線になるわけです、
はいはい、
途中から映ってくんだけど、うん、それがね、お話としては完全エンタメなんですよ、
うんうん、
その中でさ、キャラがさ5人いて、うん、俺正直ねこの話無理あるだろうと思ったわけ、うん、見る前は、
うん、
要は感情のね5人がいて、うんうん、でそいつらのてんやわんやでまあ感情が支配されてると、
うん、
あー分かりましたねと、
うん、
分かりました、そんな話は別にもういいですよと、
うん、
見たくないとは言わないけど、うん、ピクサーがやるテーマじゃねえだろうと思ったんだけど、
うん、
そのもしそこまでだったらね、
うん、
そうじゃなかったからさ、
うん、
思い出がこう成長に変わるとかさ、まあ、成長なのかな、うん、まあ、成長って言っていいのかとか、あと大人になるにはやっぱこう通過儀礼があるわけじゃないですか、
はい、
その通過儀礼のさ、うん、犠牲になるあいつとかさ、ちょっと楽しいのに泣かざるを得ないし、そのもちろん CG のクオリティ云々はまあすごいですけど、はい、こんな感情を揺さぶられたことはまあなかなかないですね。
はいはい、
まあでも話は地味なんですけどね。
まあまあ精神世界の話ですからね。
地味なんですけど、まあ、逆にすげえなと思って、
うん、それをここまでの
ここまでの話すのは、
はいはい、
参りました、
はい
はい、
でまあ評価それ高くなるよね。だってこういうさ心理学のさ、
うん、
アカデミックなものを子供向けのエンタメにした時点で、
うんうん、
すごいというか技ありじゃん。
まあね、
だまあ言ってみればいつも通りの優等生のやり方ではあるんだよ、ね、
ウェルメイドってこと。
難しい題材を子供向けのエンタメにしたってこと時点でもう評価高くなるに決まってるじゃん。あとそのこれは知らずに言ってほしいんで言わないですけど、まあ某キャラクターが犠牲になるわけです、
はい、
で僕は前にピクサーとかディズニー映画で、
うん、
の欠点の一つに犠牲を払わないって言うじゃないですか、
う あ、結局払ったように見えても、うん、実は
でいかに犠牲を払うってことが重要かと、ドラマにおいて犠牲、うん、いくら子供向けとはいえ、うん、犠牲を払うってことは重要ですよって話をしたでしょ、うんうん、今回のは分かりやすいよね、
めっちゃ、うん、あのもう
必要だと分かる、
そうドーンっていう感じ
で、それは、再生しては絶対にいけないんです、
再生つまり復活ね、
うん、
はいはいはい、
だからベイマックスがいかにあれかってことです
なるほどね、
でそういう問題点が今回はちゃんとされてる、
修正されてる、
分かりやすくね、うん、だから優等生
よくできましたっていう感じだね、う
ん、でだからもうほぼほぼ、褒め意見しかないんでしょうけど、うんうん、一点ね気になるのがですね、
そこ聞きたいね、
まあちょっとこれ若干ネタバレなんですけど、うん、あのテーマ的にさ、あの大竹しのぶは必要だよって話じゃん
はいはい、
あの悲しみの感情がずっと邪魔にされてて、
なんで彼女がいるのか、
余計なことばっかりして、うん、その大竹しのぶが、なんかするたんびにライリーがね、あの主人公の女の子が、うん、悲しくなっちゃうと、
はいはい、
まあ、その全部そのライリーって女の子の感情なんだよね、うん、喜びとか悲しみとか怒りとか、うん、ムズムズだっけ、
イライ
ラ、イライラか、うん、で、まあ、5人が例えばその怒りがなんかアクティブに動くとライリーが怒ってますって、うん、で喜びってやつが主人公で、頑張るんだよね主人公として、うん、でなんとかライリーを幸せにしよう幸せにしようとするんだけど、ね、うん、大竹しのぶ演じる悲しみがなんかするためにこう悪い方に悪い方に行くと、はい、だからなんでいるんだ邪魔者じゃんっていう風にずっと思わせといて、うん、で最後にいやでも悲しくて泣くってことがいかに重要かってことをまあテーマにしてるんだけど、それはいいんだけど、そこで終わるんだよね、ライリーの物語として、要は泣いたことで、泣くのって大事だよね、ちゃんちゃんなんですよ、
それ一応俺の方から擁護させてもらうと、あのピクサーの一員である俺が擁護させてもらうと、一応その泣くとか喜ぶとかの感情が組み合わさることで、もっと高次なね、その大人になるっていう意味のこう思い出ができてきて成長するっていう話に一応なってる。
いやだけど、いやベースだから泣くことは大事だよって話でしょ。
もちろんベース。
結局そのライリーが泣くことによってドラマ終わるわけだから。
うんうんうん。
それはそのエピローグはつくけれども、うんうん、ドラマはそこで終わるわけですよ。
そうだね。
でも泣きゃいいってもんじゃないでしょ。ライリーは転校した先で、まあ、やらかしちゃって自己紹介でもう悲しみが溢れ出てきちゃって、はい、泣いちゃって友達作れなくて、落ち込んで引きこもると、はい、で家出まで、画策するっていう話なんだけど、最終的にそのドラマとしては泣いたところで終わるんですよ。
で
泣くことは重要だよってところで話は終わっちゃうんだけど、その泣いたシーンの次のエピローグはもういきなりリア充になってるわけです、
ね、飛んでるからねちょっとね、うん、
いや、
まあ、でも分からないでもない、
でも
分からないでもない、い
や大事なのはその落ちたところからどう復活するかじゃん、はい、
だからあの話で言うとその断絶しちゃった友達とどう仲を修復するかとか、
う
ん、学校でどう振る舞うかとか、
学校
で、まあ、まあそれはすげえわ、
でそれは別に尺食わなくてできるの、例えば泣きました、
う
ん、あの終わるじゃん、
うん、
で次のシーンで学校で緊張してるライリー、
うん、
で恐る恐る友達に近づいていく、クラスの友達というかクラスメイトに、う
ん、あのおしゃれ女子とかね、
うん、近づいていく、うん、でそれを一緒に緊張して見ているあの感情たち、はい、20秒いらないわけ尺的には、
うんうん、
そこで終わっていいんだから、別に話しかけてどうこうっていうのはいらない、
まあ最終的にはエピローグだからね、
話しかけるところまでで終わっていいから、うん、でそこで区切ってエピローグにつなげばさ、
あーなるほどね、
うん、それだけやるだけで全然違うんだけど、うん、泣いたら OK っていうところで終わるから、うん、そこはちょっと、片手落ちだなと思いました ね、
まあ多少その特にその大竹しのぶがさ、うん、なぜあれをスポッて簡単に抜けたのかとかさ、ちょっとあの辺はまあ駆け足な感じは多少するからね、
うんうん、
最後の方は
だからまあそこのまあ20秒、
うんうん
足した方がいいんだよ。まあピクサーのね、あの皆さんでどうせ会議してるんでしょうから、多分案としてはあったでしょ
う。うんうん。
入れた方が良かったんじゃないですかねと思います。
なるほど。
まあでもね、基本的にはもうピクサーの クオリティということで、はい、優秀な感じじゃないでしょうか。
いやもう、
はい、じゃあ次の進撃の巨人
はい、進撃の巨人、はい、
時間がない
の、もうこんな時間か、はい、進撃の巨人、はい、巨人が人間を食べるという衝撃的なテーマが話題を呼び、人気コミックを実写映画化。巨大な壁を築き、束の間の平和を手に入れた人々の前に突如壁を越える大きさの巨人が出現したことから、人々に訪れる変化を描くということでございます。
でこれはあの真鍋さん突撃というか、はい、僕が見てないというか、はい、まあどんな感じだったでしょうかと、
はい、なんで俺がこれを突撃と言ってるかというと、はい、まあ脚本が渡辺裕介さんだからですよ。
まあ町山さんじゃないんだよね、
はい、いやもちろん
には
俺町山さんのとの分量分かんないよ、俺の中で分かんないけど、はい、とりあえず見ましたと、はい、結論から言うと、はい、トータル俺結構好き、面白かった。何が面白かったかっていうと、うん、これはもう完全に 200% 特撮とその特撮の見せ方がうまいってことなんだけど、巨人のシーンはとにかく良かったですよ、うんうん、特にあの映画が始まってから、壁が壊されました。
巨人って2種類じゃないですか、の作り物の巨人と、あとはあの実際人間の
作り物の巨人、あ、超大型巨人ですね、はいはいはい、
のどっちが、
ね、人間の方、巨人の方が良かったんですけど、
う
ん、
それ特撮っていうか
超大型巨人が出てから、うん、そのしばらく大殺戮が続くんですけど、うん、そのシーンはもう抜群に良くて、俺あもうこれは、
冒頭
の10分ぐらい、うん、要はその超大型巨人が出てきて壁を壊して、その壊した壁からこういろんな巨人が入ってきて人間をむさぼり食うっていう、はい、まあ要は地獄のシーンがあるんですけど、はい、何が良かったかっていうと、はい、実写にした意味があった、
は
い、っていうのは何でかっていうと、進撃の巨人の漫画がまずあるじゃないですか、うん、漫画の魅力って何かっていうと世界観だと思うんでね、
うんうん、
まずああいう巨人がいて壁があって人間を食うとか、はい、それに対抗する兵器が立体機動とかっていう、はいはい、ああいうギミックとか世界観が魅力だったと思うね、はいはい、それがアニメになったじゃないですか、
うん、
アニメになった意味は何かというと、もうこれ一重に俺あの立体機動装置のスピード感というか臨場感だと思うね、
うん、
実写では絶対できない動きをアニメだったらできるし、うん、要は動かせるわけよ、
はいはい、
それが立体機動の気持ちいいっていう、こう感じと合ってたのですごいいいと思ったんだけど、はいはい、でフィルダーって実写は何かっていうと、俺が期待してたのは絶望なのね、
うん、
絶望感っていうか、うん、あの本当の人間が、まあ本当のっていう
けど、それは何、アニメになかったってこと？
これはね賛否両論あると思うけど、うん、画力の問題もあると思うんだ。
ああなるほどなるほど、
うん、少なくとも俺はあの絵では
画力っていうのはアニメの、それとも伊佐山さんの画力っていう、
伊佐山さんです、
はいはい、
まあね、少なくとも俺はあの絵では絶望は感じれなかったわけ、
ね、
うわこの世界もう地獄やわっていう負の快感はなかったんですけど、それを今回の実写はやってくれたの、うん、しかもかなりの精度だと思うんだよね。
あ、そう、
うん、
なんか聞いたところによると、
う
ん、なんかその辺が弱いっていう、
ね、
えっ、ー、嘘、うん、僕は見てないんで全然評価は
してない。ホントですか？
ねえと、うん、
あ面白いね、
そんなに違うの？なんだっけな、要はさ、特撮の部分も、うん、あれなんだよね、巨神兵の延長なんでしょ。
ああそうなの、
CG をなるべく使わないで、
はいはいはいはい、あの組み合わせてね、
うん、俺それあの巨神編っていうかその思うんだけど、でも結局さ、うん、周りを CG でコーティングするじゃん。
するよ、うん、
じゃあまあ意味なくなっ
ちゃうまあ今回は特に全部ね作り物世界だからいやにしても、あそういう評価があるのは知らなかった。いや俺まあちょっとじゃあ俺の思った意見を言わせてもらうと、うん、その振り幅の分、人間ドラマがもうきついね。
あそれも聞いたね。いやでもそこはさ、
うん、
樋口さんだからさ、いつものことじゃん、
う
ん、
まあいつものことなんだけど、今回特にねその帰りがひどいの。はい、ここであの特撮シーン終わりですっつったら、あの人間ドラマのシーンが始まるんだけど、
なんか第2版監督とかは別に撮ってりゃいいのにね、興味ないならね。それはシナリオの問題ですか、それとも演出ですか。
まあ、シナリオもあると思う。
ああそうです。
あのたるい、ダサい、喋りすぎるっていう、三拍子揃ってるんだよね。
いやなんかね、町山さん、いや僕は渡辺裕介さんはそんなにあの ごひいきにしてるわ
けじゃない。俺ね、多分日本一いい客だと思うんだ。
谷町じゃないんだよ。町山さんがなんかラジオでさ、はい、公開の前日かなんかに、はい、公開するときっとなんかもう、バッシングされますみたいなさ、ことを言ってて、どうせ、炎上しますと。
そう。
でもなんか、まあその理由をいろいろ言ってたんだけど、うん、でも、自分は実写化不能と呼ばれるね、うん、巨人に立ち向かっているね、うん、人間だと。そういう人間をね、外野がね、
ごめんごめん、
どうこう言うなって言ってたんだよ。
町山さん好きだね、そういう感じで言うので
言ってたから、うん、あ、俺自信ねえのかなと思った、
うん、
ねえ、だって公開前からさ、そういうバリアを張りまくってるとか、この、の出来、まあ試写を見てるはずだからさ、当然さ、結果なんかイマイチだったのかなと思って。
いや俺ね、結構深刻というか、
いやでも深刻っつうか、でもいつものことじゃない。いや見てないからあれだけど、その特撮部分はいいけど、うん、その人間のドラマシーンがイマイチっていうのは、
まあね、
それだってだから特撮だけやっては樋口さんっていうのと一緒でしょ。 毎度のことじゃん。
毎度のことだけどさ、いや町山さんが入るっていうのと、
あと伊佐山さんも入ってるからね。
あ、本当？
うん、原作者は結構リクエストして、
あ、
うん、
あ、ごめん、じゃあ結構本質的なことかも、ひょっとしたら。
いや分かんないけどさ、だからその よく体制がよく分かんないんですよ、うん、町山さんだけなんですよ。渡辺裕介さんが入ってるわけじゃないですか。
はい、
なんか
俺の大好き
な
ね。
どういうことなんだよ、町山さんプロットだけなのか。
あ、その場確かに配分はよく分かんない。
分かんないんだよね。
あの、恐ろしく落差があって、
だからね、その前日に町山さんそういうことを言ってたんだけど、もっと前にね、まあ制作中ぐらいの時に、はいはい、ツイッターなんかね、なんかラジオ忘れたけど、うん、なんかとにかくなんかストレスがたまるみたいでさ、なんかことを言ってたから、それが監督に対してなのか、
共同脚本者の渡辺さん
に対してなのか、別のことなのか分かんないんだけど、でも楽しかったと。
あのね、今散々言ったけど、トータル対巨人とのシーンはまあ良かったですね。
じゃあその前後編なわけですが、後編もじゃあ
行きます、
行きます。じゃあそのくらいの引きは
全然ありましたね。
はいはい、
だから良かったよ。
はい、
早送りさえできれば。
褒めてねえんだよ。はい、じゃあ、はい、マッドマックス。
はい。ああ、ごめん。ちょっと待って、マッドマックス言えてなかった。え、じゃあ、高野さん見ないの？
え？
進撃。
これ、進撃の巨人原作自体がさ、うん、そんなになつの？
あ、それね、わかる。俺もそもそもそうなんだ、
うん。
今、本人が入ってるって聞いて、あ、なんか悪いことしたなと思っちゃった。
なんかさ、いや、こんな大ヒット漫画にさ、もう失礼でしかないくて、多分俺が悪いんだけど、うんうん、そんな俺ハマんなかったんだよ、
ね。それね、もう大賛成。あ、ごめん、お待たせ。マッドマックス、はい、怒りのデスロード。終、
はい、
末的な世界で繰り広げられる壮絶なサバイバルバトルを描いた、はい、マッドマックスシリーズの最新作。終、はい、末的な世界で繰り広げられる壮絶なサバイバルバトルを描いたアクションシリーズ。同シリーズで監督脚本を務めたジョージ・ミラーが再びメガホンを握り放つバイオレンス作、うん、マックスとフリオサという2人の反逆者の物語が綴られるということでございます、
うん、
はい。じゃあまあどうぞどうぞ。
いや、ですね、さっき真鍋さんインサイドヘッドが、今期
脚本ね、
今年
ね、
あ、脚本が、
うん、なんでかというと、はい、マッドマックスがあるから言いました、うん、
まあね、ダントツだね。
はい、はい、
で、はい、もう褒めるとこしかないんで、
あのね、俺の好きなものしか出てこないっていう映画。
一つだけじゃあ言います、
うん、
世界には2種類の人間しかいない。
いるね、いるね。
マッドマックスフューリーロードを劇場で見た人間と、そうでない人間、この2種類しかいないん
だ。そうだね。
で、どんなに映画通でも、うん、どんなにシネフィルでも、うん、このフューリーロードを劇場で見てない人は、はい、すごくかわいそうな人です、
うん、おっしゃる通りですね。
で、本当はこの回をもっと早めにやらないと意味がないんです。なぜならもう終わってるから。これを聞いて
言ってくれっていう
こと、もっと早く言えよって怒る人は絶対いるけど、
いやまあ、
よく映画って5分1回は何かしらね、フックというかね、
驚きだったりとかね、
わーってなるところがないとダメって言われるんですけど、はいはい、フィーリーロードに関してはもう10秒に1回ぐらい、
というかもう全秒そうじゃねえかっていう感じがするね。
あと批判としてさ、ストーリーがないじゃんっていう、バカな 批評もあったりするんですけど、こんなに強固なストーリーはないんです、シナリオ作法的に。でシナリオっていうのは結局ドラマっていうのは構造的に行って戻ってくるなんです。
あの高野さんまさにですやん。
よくベースボールに例えられるんだけど、第1幕が1塁で第2幕が2塁を蹴って3塁に行くまでが第2幕だからちょっと長い、
長めだね。
で3幕目がそのホームベースに向かって3塁を蹴って回ってくる最後のクライマックスになる。
点が入るかどうかっていうところ、
ちょうどその2塁っていうのが、その第2幕目の中間地点にあってミッドポイントって呼ばれるんだけど、そこでストーリーが折り返して現実に戻るために、でシナリオっていうのは別に物理的なだけじゃない、精神的なもそうなんだけど、最後のクライマックスっていうのは追いかけられるチェイスなのね。追いかけられるかもしくは追うか。
ほうほうほうほうほう。
物理的なチェイスだけじゃなくて、例えば犯人を追い詰めるでもいいし、とにかく追うか追われるかになってくるんです。それをまさにやってるんです。
まんまだね。
行って戻って、こんな強固なストーリーはないんだよバカってことです。批判してる人は。
そうかそうかよ。
でさ、あとね、ちょっと多分マッドマックスってなんとなくのイメージでさ、
はい、
毛嫌いというか食わず嫌いな人もいると思うんだけど、
いやいると思うよ、もうなんか気持ち悪いし。
確かにマッドマックス2とかさ、まあそれは置いときますが、ちょっとさ、ファッション的にもちょっとなんつうんだろう、いや元々SM の格好さで、ワンはね、
ボンテージ
でちょっととっつきにくい部分もあるかもしれないけど、今回はそれデザイン的にもさ、
いやね、かっこいいんですよ、
普通にかっこいい、
めっちゃかっこいい、
ちょっとねラピュタっぽくもあるんだよね。
ああ、はいはい、
フィリオサガスラのメガネとか、あれ完全ラピュタっぽいよね。
だから俺ジョージ・ミラーっていうおじいちゃんすごいなと思ったのは、私自分でさマッドマックス生み出しておいて、で結果このすごいブランクの間にマッドマックスのフォロワーが生まれてくるじゃん、いっぱい。それを一回全部吸収して、もう一回マッドマックスで自分で出すっていうね。
でまあ今回はもうなんと言ってもいいですな、デューフウォーリアーですな。
あ、そうですか。
あれ違います。
いや、なんと言ってもっていうのはどうかと。
あ、そうです
か。いや、人によってはモーボーイズだったりとか、
あ、そうです
か、フィリオサだったりとか。
これ100人に聞きましたをやったら100人が、
いや、それはね、君がギターをや
った。パネルが1個しかねえと思ったんだけど。
でかい、でかいパネルが。
あるあるあるあるって1個しかねえと思ったんだけど。あ、そう。
それはね、人による。
あ、マロさん何でした？あ、ごめんなさい。あと、デフウォリアっていうのが、うん、
説明して。
そう、敵の軍団があって、まぁ、マックス、主人公のマッドマックスが、
はい、
女性たちを守って、そいつらから逃げるって話なのね、簡単に言ってしまうと、
はい、
でその悪い軍団はいろんな改造した車で、はい、
そうですね、
もう、まあ、言ったのかな、核戦争後の荒廃した世界で、
はい、
北斗の拳みたいな世界なわけですね、
うん、その言い方もすごいよね。
で、まあ、北斗の拳がパクったんですけどでその追ってくる車の中に、ドゥーフワゴンっていうのがあって、
はい、かっこいいね。
他の車は武器を積んでんだよね、うん、基本的には、まあ、戦争というかね、だけどドゥーフワゴンっていうのは太鼓が何人も
後ろ
後ろにこう、まず太鼓がドドドドンってついてて、
はい、
それを太鼓一つにつき一人が、手下がいて、
はい、
どんどこどんどこ叩いてて、前面には紐に吊るされた、紐で体を吊られて、なんつうんだろう、まあ、ブランブランしながら、
はい、
宙吊りっぽいな感じになりながらギターを弾いてる、
うん、
デューフウォリアーと呼ばれる人がいて、
は
い、
そうね、
そいつらが演奏しながら走っていくんだよね。
そうそうそう、
まさにまあ、戦争とかでさ、
うん、
景気づけにドラを鳴らしてたとかっていうのの、
う
ん、まあこう、
もうハイブリッドというか、
すごい
カバンというか、
もうね、でマックスが逃げてるとですね、遠くの方から聞こえてくるんだよね。
普通はさ、映画って BGM としてさ、うん、それから聞こえてくるんだけど、いるっていうね、そこに。
デデデデデデデデデ。もうね、ということで、まあもう点数はもうね、
はい、
まあ言わずもがなですね。はい、まあ、本当は、もしどっかでまだやってたら絶対見た方がいいし。
これやってん、あ、でも分かんない。
いやでもね、結構ね、
もう経つもんね、うん、
結構だし、割と早く終わってったよ。
あ、本当？
うん。だからまああとはそのリバイバルとかで、
いや、
もしやったらもう絶対行った方がいいですね。
インサイドヘッドの時にさ、すっげーよくできてるとかさ、いろいろ言ったじゃないですか。今年特にそうなんだけど、マッドマックスは別にしてっていう
あの枕言葉がとりあえずつくようにはなってしまった、
ね、いやしょうがない、だって今年の問題じゃないもんね。
ああそうかそうかそうか、ここ
いや前後10年20年見てもおそらくトップに入るぐらいの
いやー脳を刺激されるというんでしょうか。いや
これほどホームシアターが欲しいと思わされるね。
ああそうね、いやそういう意味では劇場でこれ言ってることをさ聞いてレンタルビデオとか待つのは
そうなんだよね。だけどもうどうしようもない、
ね、まあそうなんだよな。
だからもう本当今後もさ月一で劇場で見た
いもんね。全然やってもいいよ本
当に。いやだからホームシアター欲しいわって。
なるほど。
いやだからテレビで見ても多分ね
伝わんない
でしょ。伝わんないよね。
あのまず画面の問題もあるし音ね、
うん、
これはいやだ俺 4DX で見てないのがすごい悔やまれるんですよね。
あのね新宿の 4DX がね、はい、すぐ終わってね。
あそうなの。
極道大戦争に変わってたんですね。何を考えてるんだと思いましたよ。まあ別にその三池さんがどうこうってことじゃなくて、
はいはいはい、マッドマックスがあるのに、
ね、マッドマックスがあるのにってことです。
今のところダントツ、ダントツです。
ダントツだしこれ抜きようがないと思いますよ。
そうね、
今年ナンバーワンとかじゃないからね。
なんかいろいろ塗り替えた感じがするよね、うん、いや俺それが同じジョージ・ミラーってのはやっぱすげえなと思うよあの人。
スリー挟んでるけどね。
あのみんなさそう言って言うけどスリー俺嫌いじゃないよ。
いや嫌いじゃないって言い方がもう2人が入ってるの。次回は、はい、アントマンと、はい、キングスメンを見に行きますので、見たという方はですね、
はい、
一筆いただければ
お便りいただければ嬉しいです、はい。